アルビノエンターテイナー勝谷浩二です。
あんこ大好き声優平井雅之です。
待ってなかったんだけどね。
うん、
待ってなかったんだけど。
何をだい。
気づけば来ましたね。
お、
7月が
来ちゃったね。
なんか、
うん、
7月が来ちゃったんでね、
うん、
僕はもうちょっと焦燥感にかられますね。
あ、そうなの。え、
僕はね、
うん、
あのまあ、8月生まれだってこともあり、
うん、
あ、多分なんかこう、あ、年取るなっていう感覚がなんか近づいてくるっていうのも多分あると思うんですけど、
あ、迫ってきてるっていう感じが、
なんか7月になると、
うん、
あなんかしなければってちょっと感じるところがあるんですよね。
うん、
そういうことはないですか。
あ、でもそうね、もう2019年前半がねえ終わっちゃったからね。いや、2019年じゃないか、あれ、
え2019年ですよ今、はい、
そうかそうか、
はい、
もう今なんか感覚がねおかしくなってきてるんだよね。
もうどうしたんですかね。
なんかね、うん、でもまあそうね、前半終わってでも後半頑張ろうっていう気にはなってるけど。
お
う、うん、
なんか決めてることあるんですか、後半やるぞみたいな。
そうね、まあ自分磨きは続けていってるし、
うん、
まあそうね、後半またちょこちょこと、なんというか朗読だったり舞台だったりあったりなかったりあったりするけどね。うん、だからそれに向けて
まずは、ね、今僕はスーって言っちゃったけど、
うん、それに向けてちょっといろいろ磨いているところでございますよ。
うん、
うん、
まあ、目の前にね、
うん、
いろいろやることがあってね、
うんうん、
平井さんは相変わらずリア充ですから。
そう、
リア充してると思いますけどね
もうね、いやー、バタバタしてますけど、でももうフル回転でフル稼働で、うん、進んでいきますよ。
そうだね、
うん、
あの僕はね、
うん、
7月7日にね、
うん、
あの昔僕がマネージャーとしてついていた黒崎レオンという、まあ、ライブアイドルが引退をするんですよ、
うん、
だからね、あ、なんかいろいろ自分が培ってきた過去が全てなかったことになっていくんだなって思って、もう死ぬのかな、う
ん、
僕
は、そんな感じ、
うん、
うん、
そういう、逆にそういうことってこれまでないですか、平井さん。なんかさ、その、うん、まあ、例えばで言うと僕だと東京アナウンスアカデミーっていうところでね、
うん、
放送タレント DJ コースに1年間いたんですけど、
うん、
そこがもう東京アナウンスアカデミーではなく東京アナウンス声優アカデミーみたいなところにこう名前が変わったわけですよ、
うん、
でウェブサイトの URL も変わったわけですよ、
うん、
なんかもう僕がいた場所はなくなっちゃったんだな、
あ、
みたいなさ、
うん、
そういう自分の過去がもうなんて言うんだろう、
うん、
風化するような感覚
あ、でもね、僕の母校がことごとく改装されていくっていうのはあるよね。
あ、物理的に？
そう、小学校、いや、幼稚園もそうだし小学校もそうだし中学校、あ、中学校はまあそのままか、で高校の演劇部の部室もなくなっちゃったし、
うん、
で大学も大改装されてもう新しくなっちゃったし、
うん、
もうどんどん思い出の場所はなくなっていっちゃうね。
そう
時代とともに、
そう、
うん、
もう思い出なんてね何にもなくなるんですよ。
そんな、でもなんか
自分が生きてきた証なんて片っ端から消えてなくなっていく
んですよ。そんな悲観的なでもなんかどっかしらでそれが繋がってたりするから面白いんだよね。
どういうこと？
なんか、あ、自分がその、まあ、例えば昔 まあ、活動してたっていうか、あのお世話になってたバイト先で体験したことが今につながってたりとか。
お、
なんか
な、どういうこと？
え、例えばその、まあ、とある劇場の案内係やってたんだけど、
うん、
で、まあ、そこで見てたっていうか、その当時上演してた、まあ、舞台だったりとかの出演者の人が、まあ、これこれこういう感じのことをやってますよっていうのを聞いたりとかで、まあ、接点あったりとかして、ああこんな、あその時僕ここで働いてたんだっていうのを振り返ることが結構多くて、
あ、
うん、で、あなんか面白いな、なんかつながってんなって勝手に思ってるだけだけど、
うん
うん、
まあね、うん、平井さんはやっぱりリア充だし、
そう
つながって生きてる証がたくさん増えていくんだけど、
うん、
僕はもう生きてる証がだんだんだんだん孤独死へ向かって一歩一歩こう、僕特にね、やっぱほら、うん、梅雨ですし、
うん、
今はねこうジメジメした感じもしっかりと味わっておこうと思ってますよ、
うん、味わってる、
はい、
うん、
しっかりと味わって、もう、
そうね、
飽きるまで味わっていこうと思って
る。僕はもう飽きた。
周りのみんなが胃もたれるぐらいまで。もうまだまだ出すよ、ジメジメを。
カスヤ自身がそんな。
いや僕がだから、
うん、
最近カスヤさんどうっていう話をされた時に、
うん、
僕今こんなにジメジメしてるぜって言うじゃん。
ああ
、そうですか、わかりました。もうごちそうさま。いやいや、まだ聞いてくれよ。こんなにジメジメがあるんだぜ。
うわ
ぁ。まだ聞いてくれよ。つって。
もう猿物を追うみたいな、そんな、
ちょっと待って待って待って、まだまだまだまだ食べられるでしょ。
いやちょっと、いやもう満腹ですって、
なんか余計なことしてくる昔ながらの定食屋みたいな。
こんなに食べられません。
ちゃんとこっちはもう、ちょうどお腹いっぱいになるぐらいの量を頼んでるのに、
うん、
これ食べていいからって出されて、いやありがとうございますってね、いらねえなーって思いながらね、
うん、
っていうぐらい出していくんですか。
うん、え疑問系
はい。
あ、聞かれちゃった。
いやそれだってね、これ、うん、僕ら2人でこしらえてる三色丼という番組ですから。
うん、美味しくね。
僕がやりたいって言っても平井さんがやりたくないって言ったら、じゃあやらないでしょってなりますから。
あ、そうね、
はい、
程よく出していきましょうか。
いやもう十分です。
あ、そうか。
僕が先に白旗です。 それではこんな感じで今回もお送りしてまいりましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ三色丼。どうも、平井さん LINE ブログ2周年おめでとうございます。加瀬浩二です。今回もよろしくお願いします。
こんにちは。どうも、 LINE ブログ2周年祝われたけど、すっかりいつから始めたのか忘れてました。ありがとう、平井正幸です。
それもだから僕がその7月になる頃に何かしなければっていう焦燥感からね、うん、平井さんブログを変えましょうって、
ね、
言い始めたりしましたからね、
うん、この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二とあんこ大好き声優平井正幸が日々思うこと、気になったことなどをそれぞれの持ち味を生かしながら、主に雑談風味で、時には熱々に、もしくは告知を適量まぶしつつ美味しく召し上がっていただくホクホクのトーク番組です。
さて、それでは今回はこんな話題の具をご用意いたしました。
うん、
外は暑いから家でスマホで暇つぶし。
おや、
上半期を色で表してほしいリスナーのメール
かな。
カセヤがあれの限界寸前、かなりダウナー。
おお、
平井は圧倒的な作品でアッパー。
すごいんだってば。
昔の作品とかよく見る派？
見る派かな。
以上、いっぱい用意しました。
はい、
もうどれかは絶対食べないでいきますけども。
そうね、
今回は何からいきましょうかね。
じゃあ昔の作品とかにする。
お
う、うん、
昔の作品とかよく見る派ですか？
あーよく、うん、うん、そうね、ほどほどに見る派たまにね、例えばそのなんだろう、動画配信サービスか、なんだろう、ネットフリックスとか、なんだろう、
ネットフリックス入ってるんですか？
ね、ネットフリックス入ってる。
ああ
、でも時間なさすぎてちゃんと全部見れてないけどでもそのたまにね、ああこの映画見たか、あ、見て面白かったからもう一回見たいなって思った時にね、パッて移動中に見れるっていいよね。
うん、
なんかまあこう移動中のちょっとした時間に見つつ、ああこんな、ああこんな映画あったなって思ってなんだろう、最近見たのが、
うん、
あのビッグフィッシュっていう映画があるんですよ、
は
あ、ティム・バートン監督の、
は
あ、うん、それがねかなり僕の中で指5本に入るぐらいの作品で、あの今ね、あのもうすぐまた舞台化されるんだっけかな、
は
あ、あの 2,3 年ぐらい前にあの一回舞台化されてるんだけど、
は
あ、それもちょっと見ましてね、
は
あ、いややっぱね映画もね舞台もねもう泣けるんですわ。
お、
結構その主人公の父親の
主人公魚？
え？
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 ビッグフィッシュって言うからさ、
うん、
主人公魚、
じゃあ魚にしとこうか。
違う本当の話を聞いてんだよ、
うん、あ、そういう風に嘘の話のことをビッグフィッシュっていう。
あ、
うん、そう、
それなんかカズヤバカだなみたいな感じで今やられましたけど一応ちゃんと丁寧にやってくれないとさ、
う
ん、
そうね、ごめんね
すぐ僕のことバカにするよね、うん、
いや、そんなことない、
うん、いや、しかしね、
うん、
そのなんでこれがテーマかっていうと、
うん、
まあ、僕ほら何年も前に宣言してから、
うん、
皆さんご存知の通り家に録画機を持たない生活にしているわけですよ、
はいはい、
もう10年ぐらい、
うん、
で、まあ、テレビだったらその時やってるもの、
うん、
リアルタイムで見る、または見逃し配信とかでその動画配信サイト Hulu や Paravi で見るとかを主にしたわけ、
うん、
生活的に、
うん、
そしたらもうさ、そのなんて言うんだろう、もう過去を遡ったりしてる余裕もないねって最近気づいて
、うん、
僕大好きな作品結構いっぱいあってさ、
うん、
あのクレヨンしんちゃんの劇場版映画のシリーズとか、
うんう
ん、ああなんかまた久々に見たいかもなーってなんとなく思うことはなくはないんだけど、
うん、
しかし今これやってるから今これ見なきゃっつって、
うん、
今やってる方見ちゃうからさ、
うん、
あ、よく考えたらこう、あ、僕今こう自分が身を置いてる業界がコンテンツビジネスなのにこんなこと言ってはなんですけどなかなかこのコンテンツってなんか なんだろうなって考えちゃって、うん、あ、特にこの物質的なね、
うん
うん、それをねよく考えて、
うん、
まあ、それが僕のその物捨てたがり病の一つにもなってるよなって思ってさ、
うん、
よく本当にまあ昔の CD とかね、僕は鈴木亜美とかが大好きだったんで、
懐かしい、
アルバムをこう片っ端から買ってたわけですよ、
うん、
で、なんかその時の気持ちがなんか残ってるから、
うん、
今もまだあるんだけど、
うんうん、
気持ちが残ってるから今もまだあるなっていう記憶があるだけで、
うんうん、
これ多分死ぬまで聞かねえよな
ってまあそういうの、まあね所有してるっていう思いはね、
そう、それで、
うん、
じゃあもう捨てちゃえばいいんじゃないのってなるんです。
そうなの？
そうだからね、なんか、うん、特にね、その結果動画配信サービスとかが、
うん、
いろいろ時代とか物 に大きな変化を与えたんだなっていう、まあ、ただ現実を感じるってだけの話なんですけど、
うん、
昔は本当、まあ、テレビでやってる映画とかもビデオに撮っとかないと、もう、まあ、レンタルビデオ屋に行くかもう見ないかしかないぐらいだったから、
そうね、う
ん、だからああもうテレビ予約しなきゃってすごい真剣に、
うん、
結構必死に録画したりしてたし、
うん、
でちょっと経ってもやっぱ映画が DVD とかで出るようになったら、まあ、すごくいい映画だし何度も見たいって思うから DVD 買わなきゃって思って買って持ってたりするんだけど、
うん、
よく考えたらあまあうずなね、
ね、
なんかこう、
うん、
まあ僕がさすごいなんかなんていうんだろう、ものすごい一番大好きみたいな作品を持たないタイプっていうのはあるんだけどね。
うん、
なんかすごい大好きでそう DVD とか買ったりもしましたけど、
うん、
大好きだから買ったっていうところが結構僕の中のゴールで、
うん、
なんかその旗から見てたら大好きめっちゃ大好きで DVD とか買ったんだったら1年に1回ぐらい見てろよって思うんだけど1年に1回も見ませんよ
って、うん、いやでも確かにそれはあるやっぱりあ好きだなって思った作品をまた見たいって思うのはあるけど、
うん、
いや見てるからそっちの記憶の方を大切にしたいっていうか、
うん、
なんかまあ別にDVD あるから、まあ、いつでも見られるからいいやって思うし、
うんうん、
逆に安心しちゃうんだよね、
うん
うん、
そうかそれもだからまあその別にいい悪いではないんだけど、
うん、
時代とともに生まれた感覚なんですよきっと、
うんうん、
そのね存在するからこれ僕何回も言ってんじゃんポッドキャストでは特に、うん、もうこの、まあ、今度見よう今度聞こうって思ってもう死ぬまで聞かない見ないとかになるから、
うん、
やっぱ 今を大事にしたいと僕が思うようになったのは、
うん、
そういう話のこう積み重ねなわけですよ、
うん、
なんかこうだって本当にね世の中になんかその、まあ、映画好きとかは特にそうだけどさなんかこうあの名作見てないんだったらああ潜りだねみたいなことを言ったりするけど、うん、いやその映画見てなかったとしてもその他にも見てない映画が死ぬもう死ぬほど本当の意味で死ぬほどあるじゃん、うん、多分もう休まずに映画を見続けても多分見切れないから一生じゃん
本当そう、うん、
っていうだからそのなんかなんて言うんだろうね、まあ、そういうのに自分が巡り合ったりしてたらそれは本当にこう出会いであったり大切な思いだったりするし、
うん、
いいことだし、
うん
まあ、その本当何度も見たいとか手元に置きたいとかっていう感情もすごいいいことなんだけど、
うん、
いやけど今そしてこれからまたどんどん生まれ続けてくる最新作で結構お腹いっぱいですよって感じもあります、
うん、もう追えない追いきれない、
うん、そう、
うん、本当にもう見たい作品がめちゃめちゃあるんだけど、まあ、お芝居も見たいし映画も見たいし、
うん、
ドラマもアニメも見たいし、
うん、
もう時間足りない
そうね、
うん、
だからねそういうのがちょっと僕がこう冷酷にね、
うん、
だから見れないんだからしょうがなくないって僕は結構今は見れないんだからしょうがなくないってやっちゃうタイプだから、
うん、
まあ、僕がねあのなクールってって言えばまだ聞こえがいいけどなんか僕もすごい損してるのかなとも思うけどね、うん、テレビでさテレビアニメとかでも、
うん、
あのそのネットフリックス限定配信とかを結構やってるから、
うん、
僕はネットフリックス入ってないから、
うん、
結局見逃したらああもう二度と見れません、
うん、
みたいな感じになったりするわけ、
うん、
でも僕はそのなんか変に信念は強いからさ僕も Hulu も Paravi も入ってんだからこれ以上別に増やさなくていいですっていうのもあるんで、
うん、
いやもう見れなかったらしょうがなくないなんかそういう諦めが強い、
あ、そう、
諦めが強いんですよね、うん、っていうのをふと考えてて、
うん、
なんか昔の作品とかよく見る派っていうさ、
うん、
でそれこそさテレビ金曜ロードショーとかでさ、
うん、
何十回見てんだよカリオストロにしろって思うけども、ね、何十回も見てんだけども、うん、
まあ、ほぼね、うん、
でまあなんかその そういう風な巡り合わせで何回も見たりするけど、あんまりこう積極的に昔のばっかり見てるわけでもない僕らは、
うん、
多分今から未来を見て現実を生き続けてるタイプなんだなと思いますね。
うん、そうなのね。
そう思いません？
うん、思う思う。
もういいやみたいな感じをやめなさいよ。
じゃあ、じゃあ、
今別にジメジメしてねえから。
あ、そっか。
普通に考えてた話をしてんの。
あ、そうね。
じゃあ次のメニュー言ってください。
はい。じゃあ、そうね、上半期を色で表してほしいリスナーさんのメール。
ああ。
じゃあましょうか。
ね、
うん、
じゃあ読んでください。
はい、ですね、はい、今回メールを送ってくださったのは、おや、ワンサイズ教信者マイミンさんからです。
ああ、うん、熱狂的なね。
そう、ワンサイズ教かっこクルーと書いて教信者、
教信者だね、
うんうん、そう。では本文いきますよ。
狂わないでください。
ね、
何、正気を保ってください。
そうね、
はい。
粕谷さん、平井さん、こんにちは。いただきます。
え、
いただきます。ちょっと
どうも、
なんか、
どうも、
そんな反応。
毎度
毎度いらっしゃい、いらっしゃい。まゆみんさんこれでいいのか迷って。
いや違う違う違う、あの、うん、ちょっとね、
うん、
もうちょっと、もうちょっと考えてみたらいいと思います。
厳しい。今日から7月ということで、下半期突入ですね。上半期は平成から令和に年号が変わり、三色丼200回記念もあり、アニバーサリー的な半年でしたが、2019年前半はお二人にとってどんな期間でしたか？ワンサイズのいつもの振り返り的なやつです。今回は色と数字で表していただきたいと思います。お二人が2019年前半を色で表現するとどんな色になりますか？そして自分が満足度として仕事面、プライベート面、趣味でも何でもいいので、それぞれ何パーセントくらいかを教えてください。ってことなんですが、色で前半を表す。
うん、
うん、
2019年、
そう、
闇闇
色なんかい、
闇色、
光を吸収しとるやないか。
カズヤはね、
うん、
ほら2019年1月あたりから、
うん、
2月、
うん、
3月4月、
うん、
5月6月、
うん、
あ、まあそうですね、パッとしたことはなく、いいことも一個もなく、ずっとうまくいかなかったから闇色。
そんなまとめ方。
いや、何か嘘だよ、嘘だよ、一個もなかったは嘘だよ。
じゃあ
でも、うん、その半年だから180日分ので言うと、
うん、
多分180分の3ぐらいじゃない？
おう。少、まあ、あ、じゃあその3いってみようよ。いっちゃおうよ、その3。何色が。
例えば、
例えるの。うん。
例えば、だからその思い、うん、今思いつくのは、
うん、
あの、ペヤングソース焼きそば味の、ペヤングそば飯。みたいな冷凍食品がめっちゃうまい、
うん、
よかったね。
じゃあ茶色ね、
よかったね、うん、
茶色。
でも、うん、でもあのそのペヤングそば飯冷凍食品のすごくいいなって思うポイントは、
うん、
紅生姜の感じだから。
あ、じゃあ赤ね、
うん、赤茶色、
赤茶色。褐色、
うん、 どうしましょうかね。でもだって平井さんだってさ、もう小豆色みたいになっちゃうわけでしょ。
そうね。
面白くないよ、そんな
の。なんだと？
だそんなもう。
小豆は、小豆に始まり、小豆にまだ終わってないけどね。
もうオチが読める話なんてさ、オチが秒で読める話なんてもうどうしようもない。それどうすこれ色で表すとなんか、うん、なんかこう、裏、色占いしてくれるの？
どうなんでしょうね。何も、あ、何も続きは。
どうしたらいいんだよ、これ、うん、答えたら。
まああのバラ色の日々を過ごしていきましょうか。
だからそんなもう闇色の半年間なんか振り返らずに別の話をしていきましょうか。
はいはい。じゃあね、次
最後かな。
あ、最後。
ああ
、そうですね。そしたら、え、じゃあ外暑いから家でスマホで暇つぶしっていうのは？
あ暇つぶしネタ食べてます？
うん、
ね、平井さんさ、
うん、
テレビ番組でバラエティ番組とか割と見てる？
あ、帰ってきてテレビつけてやってたら見る。
あ、うん、で結構最近のバラエティ番組とかでも登場するし、
うん、
あとはまあ女優さんではあんまりいないけど、
うん、
まあ女性タレント芸能人とかが SNS とかに上げてて、
うん、
よく見るあの赤ちゃん顔に変換できるカメラアプリとかさ、
はいはい、
そういうのが出てくるわけ、
うん、
で僕テレビとかで、あ、またこれこのアプリかって思って見てるたりするんだけど、うん、多分ちょっとなんかそのスポンサーとの兼ね合いとかのも含めてかな、
うん、
割とこのアプリ名を言わないのね。
うん
、うん、このアプリを使うと赤ちゃんの顔になりますみたいなこと言うわけ、
うん、
で、あーはははなんて見てるんだけど、
うん、
どのアプリ
確かにそれはえって
そう、
パッと見、えスノービューティープラスみたいな、
そうそうそう、
えどれみたいな、
そうそう、で SNS とかでもなんかその、うん、なんか多分事務所とかマネージャーとかとなんかこう一回確認してんだろうなって思って、
うん、
あの例の話題のアプリの写真だよみたいなさどのアプリみたいになるわけ、
うん、そうね、
で、うん、まあ、だからそれはね、そのいろいろあるんでしょう、その契約企業とのいろんな感じでさ、
うん、
そのカメラアプリとかと何らかの形で契約してたら、
うんうん、
まあそのライバル企業ライバルサービスのこう、こういう名刺とかはあんまね、その、うん、
競合他社ですな、
そうあんまり好ましくないから、
うん、
しかもその楽しい結局宣伝になっちゃうわけだから、
うん、
そのアプリ本体は宣伝されてやったーって思うでしょうけど、
うん、
ね、そのなんかいろいろ後ろでさ、
うん、
ごちゃつくからさ、やっぱスポンサー大事だからさ、
うん、
だからそういうのもあってなんだろうなって思ってたんだけど、
うん、
なんとなく調べたらおそらくスナップチャットなんだよ、一番有名なやつが、
うんうんうんう
ん、でまあへーって思って、
うん、
あ、じゃあ暇つぶしにやるって思った、
うん、
という話、うん、
そう
やる？
やる？え？あ、ここで？やってみる？
ここでというか、
うん、
まあ結局これ音声配信のラジオポッドキャストですから、
うん、
なんかハハハハって言ってても何も伝わらないから
、うん、
まあね、そのツイッターなり、
うん、
ポッドキャストのブログの方なりにこう写真を上げることにはなるんですけど、
うん、
やる？
やってみる？
やる？
え？
やらないということもあります
よ。あ、じゃああえてやらない？
でも。
うん、
やらないんかい、こんなに話してっていう話にもなりますけどね
まあそうね、じゃあ、一応やってみっか。
じゃあね、
うん、
やらない
そっちね、
なんかさ、
うん、
なんかこので結局あの僕が好きな女性芸能人とかタレントとかがやってて、
うん、
いやそんなフィルターかけるよりも普段の自撮りの方がいいのに
うん、
っていう感じで気になっちゃってるだけでなんか僕らがやってもちょっと分かんないなって思う。
そうね、
はい、
う
ん、で実際もうこのみなんていうのテレビとかじゃないと伝わんないよね、
うん、
これこんなん出ましたあははは、みたいなこの時間がさ、
うん、
ちょうどいいテンポで出ないといけないじゃん、
うん、
でもこれね今電車の中で見てる聞いてる人はブログから聞いてたらもう写真出ちゃってるし
そうね、
ちょっと恥ずかしくなっちゃうからこれやらないことにします。
あ、
でね、
うん、
まあ、そんな困難もあってよ、
うん、
なんか暇つぶし家で、まあ、家でに限らないんだけど、
うん、
なんか外暑いななんていう隙間時間にさ、
うん、
やっぱ隙間時間はスマホを眺めるぐらいしかないじゃん、
うんうんうん、
僕ら現代人だから
、うん、
なんか隙間空いたなって思ったら、まあ、スマホをいじるか乳首いじるかぐらいしかないじゃん。
その二択
やることがもうそれ以外には一個もないじゃんやること
が。尖ってる、うん、
どこが
あれ
どこがとんがっそれでね、そんでねじゃないや、
うん、そんでなの、
まあ、よくスマホいじってて、うん、でもなんかその僕も割とこうずっとやってたいつでも働く細胞っていうゲームアプリももう、
うん、
もうあとはどんくらい細胞をたくさん増やすかぐらいしかもうやることがなくなっちゃったから
、うん
うん、まあ、しばらく経ったらまた新しいストーリーとか出るのかもしれないけど、うん、もうそろそろこのもうスマホの中から消したいってね、
うわ出た、
僕本当に病的なのかな
何かを消したい、
なんかもう、うん、終わったらいや、うん、終わ、うん、なんかなんて言うんだろう、もうお前は用済みだよって思って、うん、
だからあえてそこに持ってくるためにあのつながりをこう作ってるじゃない？
そうかもね。逆にそうかもね。
そう。
僕はなんかだから、うん、うん、こう、うん、終わりたいんだよ多分、
うん。
終わりたいんだよ。
終わる。
そのパ、うん、ジグソーパズルとかもさ昔結構ハマってた時期あるんだけど、うん、小学生ぐらいの時に、
うん、
できたらしまいだよねやっぱね。
ひえー。
できたら。邪魔だなーって、
うん、うわ
ー、でまあ実家だったから、
うん、
あの親がねあの嬉しそうに壁に飾ってたりしましたけど、
うん、
なんかのタイミングでその額縁がガーンって押して中身がシャーってなったらいらないよ俺まあそんなわけで僕はそのいつでも働く細胞はもうあれだな、7月1日にやめようと思いましたけどね、
うん、
この配信の時にやめようって思いましたけど、
うん、
なんかありますかね、暇つぶししてます？
暇つぶしな、でも最近はやっぱりその移動中にそうなんかね曲を聴くようになった。
あら、
うん、
脳内再生一辺倒だった平井さんが、
そうそう、
サブスクで
ったんですよ。
サブスクで？
あの YouTube ミュージックで。
ああ、うん、まあ YouTube ミュージックも一応サブスクですけどね。
サブスクなの？
サブスクです。
サブなんちゃらかんちゃらスクロール的な？
違います。
何？
サブスクリプションですね。
あ、サブスクリプションっていうのね。はい、うん。
あの月額定額契約のサービスとかを、まあ、サブスクリプションって呼ぶんですけど。
サブスクリプションっていうのね。
はいはい、
うん、それを使って聞いております、
はい、おい、
うん、なんかねその普通の YouTube だったら、
うん、
あの動画だから消せないじゃん、あの、
ん、
あのスマホ の、
うん、
あの画面を暗くすると止まっちゃう、
うん、ああ、うん、はい、
だからいやこれはちょっとなんか不便だなって思って
そうだね
で、うん、あのちょっと YouTube で、
うん、
あの見ておきたい、
うん、
見ておきたいというか聴いておきたい曲がいくつかあって、
うん、
でそれでなんか YouTube ミュージックっていうのがあるんだ、へえって、
はい、
あ、これあのまあ有料だけれどもあの画面を閉じても聴ける、
音楽プレイヤーですしね、
うん、
はい、
で、
うんうんうんうん、
まあ動画見たい時にも見られる、
はいはいはい、
お便利、
うん、いいぜ、いいぜ、
聞いてるんだけど、うん、
平井さんが急に時代に追いついた文明開化人みたいになってます、すごいいい感じですよ。
でずっとあの浪曲と 浪曲と、
はい、
あの講談みたいなやつ、
ね、はい、
浪曲とあとロックバンドのイエスを、
お
イエスとあとあのヒプノシスマイクを聴いてる、ね、
ああ、うん、いいよ、
そう、
いや、プロジェクトワンサイズわい、
え、ああプロジェクトワンサイズもね、
プロジェクトワンサイズもちゃんと配信してますから、
うん、あそうですか、
YouTube ミュージック、ああそうですかじゃねえんだよ、
まあそれはそれで聴けるから大丈夫大丈夫、直で聞いてるから大丈夫なんで す, そうです、ね、ホームページから聞いてます、
そうですね、
うん、
じゃ あ, あの平井さんの言い訳を聞きたかったんじゃなくて、
うん、
そうだねみんな聞いてねっていう方に持っててくれるかなって思ったんですよ、
そうだね、うん、
なんかいやいや自分大丈夫ですよ別にいいじゃんみたいな、ちょっとそんなしどろもどろに されなくてもよかったんです、
そうね、
はい、
うん、
そうですか、
そう、
まあ、音楽は聞いちゃうね、
うん、
移動中はそうだね、僕も移動中はね、うん、音楽聴いちゃう、だけどその休憩中とかには別に音楽は聴かないですよ、
はあ、
さあどうする、
ええ
、
そう、
まあ
僕はあとは本を読む、
まあ、
うん、
知ってる知ってる、
うん、
僕は結構平井さんのことまあまあ知ってる、うん、リスナーさんと同じぐらい平井さんのことを知ってるんだけど、うん、今スマホでって話をしてるじゃん、
あスマホで、
あスマホで読んでる、
あたまにね、
う
青空文庫とか、
そう僕もねずっとねその青空文庫で人間失格を読んで、うん、うつうつした季節にうつうつとしようって思って、
うん、
1ページもめくってないんだけどね、
お
いやなかなかね本を読むそう習慣がね私はなかなかないくてね、だからあの本当今のところいつでも働く細胞をやめちゃったら、
うん、
スマホでもどうしたらいいか分かんない、まあ、またなんか、うん、またなんかツイッターばっかりするみたいな生活しかないのかな僕にはもうツイッターしか残されてないのかなって思っちゃいますけどね、うんうん、さあそんなわけでね今回、まあ、いつもねお送りしているポッドキャスト三色丼は皆さんのそういった暇つぶし時間になってるんじゃないですか、
そうですね、
今回はこの辺りでごちそうさまの時間です
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら31日にはおまけ配信もしております。専用のメールフォームも24時間開いてますので、ご意見ご感想疑問や質問などなどお気軽にどうぞ。
僕たちのツイッターやブログと合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトも暇つぶしにご覧ください ね。次回の配信は7月11日木曜日です。以上今回のお相手も、
またスマホのアプリを一つゲームのアプリをダウンロードしたんですけれども、はじめをちょこっとやってあ止まってます平井正幸と、
まあまた7月この夏からまたこうなんか変化したいと思ってもがき始めようと思いますよ。アルビナイトアテーナー粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
ごちそうさまでした。
お粗末さまでした。自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。